こんにちは。アンとマサコの星のおしゃべり時間へようこそ。この番組は星や宇宙のこと、そして毎日の暮らしを皆さんと一緒に楽しむ時間です。番外編として始めたこのセーラームーンを大人の視点で読み解くなんですが、今日でもう4回目になりましたので、これからはシリーズとして続けていけたらいいなと思っています。それでは今日も15分くらい美少女戦士セーラームーンのことをアンさんに教えていただきながら星の世界へと入っていきましょう。アンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、暑いですね、毎日。
はい、暑いです、本当に。
合言葉。
はい、
今からね、星の世界の話をするのでね、ちょっと、はい、涼しく皆さんにもなっていただけたらいいなというふうに思いますね。
はい、なりたいですね。はい、
ということで早速参りますが、はい、はい、まあ、前回3回までで、まあ、5人の、美少女戦士が、登場して、ちょっとキャラクターだったり、ね、うん、星、つながってる星のことだったりでね、教えていただきました。
はいはい、
で、実際何人美少女はいますか？
あとね、うん、あと4人いますね。
あと4人もいる。もうちょっと2人くらいは教えてもらえるかなっていうところで、はい、
はい、
まずはじゃあその1人目。
はい。
はい、教えてください。い
きますか。
はい。
はい。1人目、あと残りの4人の1人目は、
うん、
天王星行きましょう。
わあ、天王星、もうちょっと、はい、すいません、個人的なことを言ってすいませんがね、私、実はあの、いわゆるね、星のホロスコープ、生まれた時のね、はい、ホロスコープは、まあ、ネイタルチャートっていうんですけど、うん、まあ、そのネイタルチャートの中にあるね、この天王星という星はですね、私にとって、とてもとても相棒のような、うん、仲良くしてねって言われてる星なんですね。
ああ、はいはいはい。
はい、まあね、まあ、それは置いときますが、そんなことが今ワクッとしたので、ワクッとした。はい、はい、じゃあ、天王星お願いします。何ちゃん。
はい。天王星は、天王はるかちゃんですね。ウラヌスです。
わあ、天、天王星の天王って書くのかな。
あ、そうです。天王星の天王って書くけど、天王って読みますね。
天王っていう名字というかね。
はい。
すみません。天王何ちゃんって言いました？
あ、はるかちゃんです。
あ、はるかちゃん。ひらがなですか？
はい。
あ、この子ははる、あれなんだ。ね、漢字の女の子もいたからね。はるかちゃん。うん、で、まあ、最初に教えてもらったから、まあ、これは天王星とつながっている女の子なんだよ。
はい。
っていうことですね。お誕生日がありましたね、確か、皆さんには。
お誕生日。はい、あります。
はい、
天王星はね、うん、やっぱり、水亀座ですので。
うんうんうん。
1月27日生まれの水亀座ですね。
へぇー。出ました。皆さん、水亀座です。で、まあね、ここまで初めて聞いた方は、はぁって感じだと思うんですけど、まあ、うん、あの、水亀座と言いますとですね、非常に今度はですね、アンさんとつながりの深い
星
となるんですよ。
はい、
そのさっき言ったホロスコープ、生まれた時のね、チャートというとね、はい、はい。ということで、今日はそんな二人に、ね、ご縁の深い水亀座、天王星を、まず一発目から紹介してもらうので、私たちのテンションもちょっと上がりつつ。
そうですね。
はい、行きます。はい、じゃあ、
はい、
この子はどんなキャラちゃん？
はい、もう、あの、この方は、うん、女性にすごく人気があるんです。なぜか。
なぜか。うん、なぜかどう？
なぜか。
うん。
というとですね、
うん、
ね、わかりやすく言うと、宝塚っぽいと言えばいいんでしょうか。
あー、なるほど。かっこいいよね。
かっこいい。最初ね、ちょっと男性として出てきています。
あー、なるほどね。ちょっと脱線してもいい？
はい。
この間ね、5人紹介してもらった中に、ちょっとかっこいい女の子いたよね。昨日誠ちゃん。
はいはい。
ジュピター。
うん。
木星ちゃんの。とはまたちょっと違うんですね。は
い、違います。完全に男性。
うん、男性の、
完全男性の制服を着ていました。
あ、女の子だけどね。はい。はい、だから本当に宝塚的。 はい。なるほど。
なので女性人気はとっても高いですね。はるかさん。はるかさんという感じですね。もう、ちゃんというか、さんです。
そうですね。ここでちょっとやっぱり、天王星の、まあ、星読み的な話、
はい、
ちょっと寄り道するけど、うんうん、天王星も、いわゆるこう、男性的とか女性的とかじゃなくて、まあ、いわゆるこうユニセックスみたいな言葉がありますよね。ね、
はい、
うんうん、そういう感じの、まあ、天王星は星として紹介されることもあるんだけど、まさにやっぱり、リンクしてますね。
そうなんです。ジェンダーレスって言えばいい感じですかね。うんうん、はい。水亀座もそうですよね。性別とか関係ない感じ。うん、まあ、個性として、その人がっていうのが主にだと思うんですけど、まさにはるかさんってそんな感じなんですよね。で、水亀座の、神話とかも、そうじゃないですか。なんか美少年じゃないですか、うん、確か。
美しい、ね。
一部の。そうですね。ゼウスが気に入った、まあ、お水とかも支給してる、美少年っていうところがやっぱキーワードだと思う。
キーワード。美少年じゃないとなれないみ
たいな。そう、なんか美少年だから、性別関係なく、やっぱ、うん、美しい、男性だったけど美しかったっていうので、うん、多分、ゼウスは、うん、気に入ったんだと思うんですけど、うん、やっぱりそのあたりでも、なんか、男性だけど女性みたいな、に見えるとか、うん、その性別がわからない、まあ、その人としてみたいなところが、結構主に出てるのが、うん、このはるかさんを象徴してるなっていうのは思います、ね。
今の時代をとてもこう象徴してるというか、
はい。
代表格みたいなね。
そうなんですよ。
そうですか、わ素敵、はるかさんね。で、お誕生日もね、教えていただきましたね。で、はい、じゃあ、もう、キャラクターとしては、女の子に人気があって、
はい、
ま、守ってくれたりとか、なんか、割とそういう意味のところも。
そうですね、最初は、うさぎちゃんにはだから、
うん。
そうです、男性として近づいています。
ああ、なるほどね。
はい。
うんうんうん。
男性の身なりして、まあ男性を装って近づいては来ていますね。それで守ろうとしますけれども、うんうんうん、やっぱ強さ的にやっぱり男性的な守りの意識みたいなのはありますね。
なるほどね。じゃあまあいつも、まあその物語というか、中では女の子がいつも周りに描かれているような、はい。
ああ、そうです、そうです、そうです。そうですね。車乗ったりとか、うん、バイク乗ったりとかっていう感じの、ちょっとやっぱイケメンな感じの。
なるほど。
はい、
うん。ちょっとイメージが湧いてきましたね。じゃあ、もうちょっと、もう一人も登場してもらっちゃいましょうかね。海王星でしたっけ、
はい。
また
海王星です。
あ、はい。
いいです。海王星です。
あ、はい。じゃあ、海王星。
はい、ネプチューンですね。セーラーネプチューン。
ネプチューンはね、皆さん割と、聞いたことあるかな、芸名とかになってる人もいますかね。
ね、お笑いの、
ね、いますかね、
トリューの方とか
ね。ちょっとさっきの天王星、もう一回言うとこう、ウラヌス。
はい、ウラヌス。
ウラヌスはね、あまり皆さん聞いたことないと思うけど、
うんうんうん、
まあ、ご興味あれば、西洋占星術ね、やっぱり。
はい、
ね、海外のものだから、まあ、ウラヌスというね、
うん、
はい、言い方がありますということで、はい、海王星はネプチューン、
はい、ネプチューンです
。はい、では女の子、
はい、女の子、名前は、うん、海王ミチルさんですね。
もうどちらも
さんですね。
どちらもそのまんまだからもう笑える。海王ミチル、
ミチル、
うわー、
ミチルさん、もうこの二人は3、もう3ですね。3。
ミチル、ひらがな？
はい。
私、ここで勝手に一人で受けました。
受けました。
やっぱり海王星だからミチルってつけたんだなって思いました。
なんとにわかりましたね、なんかね。
そう、ここはちょっとね、すいませんね。二人でうんうんとか言っちゃったけど、なぜ、アンさんそう思ったの？
やっぱね、海王星は、
うん、
海みたいなね、うんうんうん、ことはやっぱ象徴されますので、うんうんう
ん、あ、やっぱ同じ思いです。
はい。
そうなんですよ。なんかもう海洋性って境界線もないし、宇宙とか大きな海とかだから、うん、なんかこうもう満ちるっていうかね、
はい、
もう満ち溢れるみたいな、どこもどこもみたいなイメージがあるから、はい、なんか海洋満ちるって聞いた時にもう食ってきちゃいました。
なんとなくわかりますよね。
答え合わせを今ちょっとアンさんとさせていただいた感じです。
はい。
はい。ということで、みちるさんの、お誕生日も聞いちゃいます。
はい。はい。やっぱりね、海王星ですから、
うん、
誕生日は3月6日の魚座です。
魚座さんですよね。
はい。
そうですよね。はい、そうなんですよ。魚座、海王星。だから、みちるで受けたわけです。
はい。やっぱね、魚座のね、守護星が、海王星ですから、
うん。そうですね。
魚座ですよ、魚座。
いわゆる、その、同じような、ちょっと似たようなエネルギーを持つものとして、まあ、結びついているから、うん、まあ、守護星みたいなね、言い方してるので、はい、海王星と魚座。
はい。
で、先ほどの、天王星、ウラヌスですね。はい、ウラヌスと、はい、水亀座。すいません。
あ、そうそう、あ、そう。
水亀座っていうね、同じようなエネルギーを持った者同士がちょっと仲間として結びついているというふうにね、うん、はい、
はい、
まあ。もしちょっとね、星読み興味が出たら、はい、はい、そんなふうに覚えるというかね、はい、うん、思ってもらったらいいかなというふうに思います。
はい。はい、
この方は？
はい。もう、魚座ですからね。うんうん、魚座といえば芸術。うん、芸術。
そうなんだ。
はい。バイオリンを弾いてますかね。
あ、絵の方じゃなくて、音から来ましたね。バイオリン。
はい。音楽。音楽がとっても象徴されて描かれてます。みちるさんは、そういう音楽家みたいな感じで。
なるほど。
はい。
ね、魚座といえば、本当にそういう芸術に秀でたり、だったりとかね、まあ、人気者だったりとか、うん、人気が出るとか、まあ、いろいろあるけど、まあ、まずはバイオリンを弾く
音
楽なんですね、はい、そしてみんなを魅了する。
そうなんです、謎に美しい感じ、うん、
まあ美少女だからみんな美しいんだろうけど、
はい、
もうみちるさんですね、ちゃんじゃないんだと。
みちるさんなんです。はるかさん、みちるさん
は2人はもう飛び抜けてる。
そうですね。この二人は、ちょっと、そういう、ゆり要素と言いますか。
うん、ゆり、
うん。宝塚要素じゃないんですけど、なんて言うんですか、うん、相思相愛な感じの、愛情を持っている二人です。
うんうん、あ、二人が？
はい。
あ、そうなんだ。仲良し以上になんか非常に深い。はい、
そうですね。深い仲、うん、なんか感情がある。深いつながりみたいなのはあります、この二人には。
そうなんだ。じゃあ、ちょっとなんかすごいこう、はい、平たい話だけど、すごい人気があるわけじゃない？男の人として登場するから。だけど、実は、はい、いや、私にはもういるんですよ、みたいな。
そうなんです。
恋人募集中じゃありません、みたいな。
そうなんです。もう、ここの二人はものすごく深くつながっている愛情。
まあ、じゃあ、嫉妬、ちょっと嫉妬されない？
ちょっとね、ちょっとそういう場面あります。あります。
すいません。低い波動のことを言っています、今。
いやいや、ある、あります、あります。そうなんです。
まあ、なぜかというとね、まあ、カニ座がね、そういったこう感情の世界のことを、まあ、ちょっと司るというところでね。うん、
あの、
そうなんですね。こう、ちょっとカニ座のエネルギーが強いじゃないですか。
うんうん、
この間、カニ座の新月も迎えたばかりですし、太陽も言っても今、はい、まあ、カニ座に入っている。うん、まあ、だから新月になったんですけどね。
は
い、だからね、まあそう、ちょっと今カニ座のことにこうぐーっと心がちょっと最後いっちゃいました。
はい。
ずっとその感情がね。いや、気持ちいいとかいうようなことでいっちゃいましたけど。
いや、そうなんですよ。
まあ、でも、ね、まあ、そんなところでですね、今日もちょうど、はい、ちょうどと言いますか、お時間が来ました。
はい、
ということでですね、はい。はい、まあ、今日も最後までね、ちょっとここまで聞いていただいてありがとうございました。ね、このセーラームーン、うん、大人の視点で読み解く、この対談シリーズ、いかがでしたでしょうかね。はい。まあ、一つのね、物語をきっかけにね、まあ、星の世界とか、はい、まあ、いろんな見方が少しこう、広がっていけたらいいなと思っているんですね。 はい、ということで、うん、ぜひ次回もね、遊びに来ていただけたら嬉しいです。はい、それでは皆さん、そしてアンさん、今日もね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、また星のおしゃべり時間でお会いしましょう。今日はこの辺で失礼します。
はい、また。